こんにちは。今日は広瀬新学生にお明かしをいただきました、とてもなんて言いましょうか、私たちの新学生の頃とはこう違って、自然体というんですが、何かこう型にはまってここっていうんじゃなくて、当たり前の生活の中で気づかされたこと、その光に素直に従っていらっしゃるなということで、この間も新学生の兄弟が人を沸かしてくださいました、似たようなことを感じて、非常にホッとしております。あれでいいんだなというような感じであります。で、今日はキリストのように生きるデニス・キンロー氏のテキストにした最後の学びなんですね。今4回しかないんですけれども、とても私はこの本を気に入っております。お別れするのが辛いんですけども、でも今日でおしまいでありますので、この次の予告をいたします。この次は、主が聖であられるようにという、こういう本があります。山口先生、ここに書店にあります？ここにあります、あるそうです。命の言葉社で、売っております。2400円プラス税ですが、ちょっと高いんですけども、まあ皆さん我慢して奮発して買ってください。というのは、今年の林間聖会で、この本を訳された方が講師なんです。福江仁先生という方だから、もうとてもいい準備になります。で、福江先生の顔を見た時に、あ、これがあの方かという、すぐ分かります。これの著者は、グレイトハウスってですね、日本語に訳すと大家さんという形でしょうか。本当にグレイトハウスなんですよ。ナザレンの中でも有名な聖書学者でいらっしゃいます。どうぞぜひお求めくださって、ちょっと硬いんですね。ですから、まあ普通に読み砕くと歯がこぼれるかもしれませんけども、まあそこら辺はあんまりこぼれない程度に、舐めるくらいにさっと読んでくださっても結構ですから、どうぞ準備していただければ幸いです。で、今日はこの先生が神に習って生きるということで、エペソの手紙、今日はエペソばっかりですね。午前もエペソ、午後もエペソ、しかも5章同じ章でありますが、今度は1節と2節、これを今日はテキストでありますので、しっかりと捉えたいと思います。今日の午後のこと全部忘れても、この言葉を覚えていただければと思います。ちょっと長いんですけれども、2度ぐらい読みますから、皆さんで覚えるぐらい取らしてみましょう。ご一緒に声を出してお呼びください。3、はい。ですから、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちを歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。もう一度読んでみましょう。できれば、まあだんだん2回3回読むうちに、こう見ないでも言えるくらいになると、素晴らしいと思います。私もなかなか慣れないです、この新改訳聖書、ちょっと難しいんですけども、まあ頑張ってみましょう。はい。ですから、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。皆さん、このプリントをお持ちですね。ない方ありましたら手を挙げてください。よろしいですか？皆さんお持ちです。はい。今日はほとんどこのプリントに沿ってお話をしますから、見ていてください。まず、神に習うものとなりなさいということです。で、この金堂先生はですね、神に習うってどういうことなんだろうかということで、神に習えない分野があるだろうということをいくつかお話しています。例えば、神は全能である、私たちは神の全能に習って全能になれとは言えないし、期待もできない。あるいは、神は全てのことをご存知である、私たちも全部知るようにとてもできません。神はどこにもおられる、そんなふうに習うことはできません。 私たちは神に習うっていうのは全ての分野で神様のようになることではないし、そんなことはできっこない。特定の分野で習うんだよ。この文脈で言うならば、神の愛のうちを歩む、神の愛に習っていきましょうということであります。特に愛のうちに歩みなさいと書いてあります。この歩むという言葉は生活のパターンのことだと彼は語ります。私たちが特別な時に特別な思いを持っているというのではなくて、毎日毎日の生活の中にキリストの模範が私たちの生活のパターンとなるようにしなさいと言っているわけです。そしてその歩み方の基礎に、愛のうちに歩みなさい、ちょうどイエス様が愛されたように私たちもその愛の中に生きていきましょうということです。でもっと詰めて言えば、イエス様の愛とは何だろうか。彼は自己放棄の愛だと。ここでプリントを間違っておりますので直してくださいませんか。ごめんなさい。人のことを考えるようにじゃなくてね、自分のこと、自分に直してください。ちょっとうっかりと、ミスりまして、そのまま直し損ないました。よろしいですかね。人、鍵括弧の中、自分のことを考えるよりも他者を考える愛、隣人のために自分を犠牲にするほど愛する愛。今ちょうど広瀬、新学生が証しをしてくださった、自分と一緒にいる新学生がね、病気かなんかでひっくり返ってる時に、誰だってなんか面白くない気持ち持ちますよね。自分が汗水垂らしてもうくたびれてる時に、当然だと思うんですよ、人間としてのリアクションとして。でもそこで気づきが与えられた、とてもいいことですね。そこで気づきが与えられた、何でしょうか。それは他者を、隣人を自分よりも愛するところの愛、そこに気づかされたということは、とっても、この福音の本質、をしっかりと主が導いてくださったんだなと思いますし、このエペソの手紙の中もそうです。主イエス様がご自分を全部放棄してくださった、捧げ物として与え尽くしたことで表された、その愛を実行するように私たちに迫っておられる。いやいやいや、私はイエス様じゃない、私は凡人だね。だからイエス様が十字架にかかった、素晴らしいことです、ありがとうございます、ご苦労様です、ご苦労様なんてイエス様に言ったら申し訳ないけどね。でも私はそんなことできっこない、私は普通の欲の皮の突っ張った人間ですと、いうふうに私たちはいつでもこのね、イエス様の模範と自分っていうのはこれはもう違うんだというふうにして区別しがちですけれども、パウロはそう言ってないんですよね。ちょうどキリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、供え物とし、香ばしい香りをお捧げになったように、私たちもその愛のうちを歩むものとなりなさい。いやー、これは大変な挑戦だと思います、ね、しかし聖書の言葉ですから、もし、サオシロが言ったならば、先生ちょっと言い過ぎですと言ってもいいですけれども、聖書の御言葉がこれを語ってるんですから、逃れるわけにはいきません。さあ、で、この金堂先生は、ごめんなさい、そこに行く前にですね、その反対概念はと書いてありますけれども、支配することで、これがアダムの罪の本質だと、彼は語っています。私たちは罪っていろんな罪があると思います。人のことを憎らしく思ったり、妬ましく思ったり、嘘をついたり、殴ったり、いろんな罪があると思いますけれども、彼が罪の本質と言っているのは自分が支配者になること、それがこの罪の本質だということを語っています。ちょっとその部分だけ読んでみます。アダムとエバは偽りに陥りました。あなた方の目が開け、 あなた方が神のようになり善悪を知るようになると蛇が言った。二人は直ちにこう考えたのに違いありません。神はこの場所すべてを支配しておられる。蛇はこの実を食べると神のようになると言った。とすると私たちは支配者になるのだ。とても面白い翻訳だと思いません？私たちは支配者になるのだ。だからあの実が欲しかった。その実が特別に良い香りがしたとかそういうことじゃないんですよね。私たちは神のようになることができる。それがこのアダムとエバが犯した罪の本質だ。で、そのちょうど反対の極にあるのがイエス様がご自分を捨てて他の方々のために命を捧げた愛。この二つを対極に置いてるわけです。私たちがそっちになることが実はこの愛のうちを歩むこと、ま、今の言葉で言えば清めの本質だということであります。そして彼はそのイエス様の4つのイメージということ、イエス様が本当に自分を捧げてくださったんだということを4つのイメージで語っています。とてもこの4つのイメージの提示の仕方も面白いなと思いました。一つはこのまま書くとなんかかわいそうな感じがします。惨めな姿での来臨。惨めな姿、ね、格好良くなかったということであります。ヨハネの 1-11 にはこう書いてあります。この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった。イエス様が神の子として来られたんだから、私は神の子であるぞよ、みんな私の言うことを聞けとピカピカっと前にラッパでもなんか吹き鳴らして、そしてこの人に聞けという青みの印籠かなんかを振りかざしていらっしゃればよかったのに、イエス様はご自分の国にいらっしゃって、そして私の言う、私の従ってくれませんかという非常に丁寧な、私たちの支配欲をこう折り曲げるようなことをしないで、支配欲をそのまま残したまんま、しかし私を喜んで受け入れてくれますかという形でやってきた。しかし多くの人はノーサンキューと言った。なんか本当にこの福音の物語というのはなんか私たちは心底をついているような気がしますね。漫画チックに全てのことがパッとうまくいくようなわけでいかない。2番目の姿はロバに乗ってエルサレムに入場された。これ一度クリスマス前後にお話したかな、あ、じゃあイースター前後にお話したかなと思いますけれども、見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。乳和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。ちょっと話が脱線しますけれども、私は常々考えてるんですけども、日本がもうエネルギーが不足して自動車を買うガソリンがなくなったら、いろんなことがなくなったら、私はロバ車を普及したいなという密かなるね、野心を抱いてるんですね。東京ではちょっと無理ですけどもね、東京でロバがあるとちょっと人口多すぎるけども、少し地方都市に行ったらみんなロバ車でもって移動するという、そしてエネルギーは全部野原にあるわけですから、何でも食わしといてね、そしてロバに乗ってパカパカパカパカと言えば、随分日本のこの日本の生活のスピードっていうのがゆっくりになるじゃないかなと思うんですけれども、誰もそういう話は聞いてくれませんし、私が朝日新聞に投書したからといって誰も採用してくれないし、気が違った牧師が何か言ってるなというぐらいしか思われないんですけど、私半分ぐらい本気に考えてるんですね。ロバ車はきっとこのエネルギー問題を相当解決するんじゃないかな。で、この先生が言ってるんです。値段の比較をしてるんです。馬はね、彼はねこう言ってるんですよ。馬を買う、彼のところにね、なんと競走馬10億円したって書いてある。10億円、そんなにするもんですかね、競走馬って。私よく一生懸命換算したんですけども、合ってると思います。もし間違ってたら誰か銀行の方教えてください。1050万ドルで 一頭の競走馬が売られてたんですね。多分そうでしょ、そのくらい奥の単位が一つぐらい違ってるかもしれませんが、ともかく膨大な金額です。ところがそこである人にレキシントン、この人はレキシントンにいるんですね、ロバの時価はどのくらいか聞いてました。上等のロバ一頭いくらぐらいだと思います？皆さん65ドル、だいたい私たちの値段にすると6000円か、まあ、5000円か6000円というところで、いいですね。このぐらいで自動車が買えたら随分安いと思いません？そしてあの燃料費というか、ね、食料はその辺にある葉っぱ食べさせてればいいんですから。そして、そのね、彼から出てくるものもなんかいろいろ活用できるでしょうし。でもイエス様が、彼が言ってるのはそういうことじゃないんですよね。そのロバの子に乗っていらっしゃったというところに大いなるへりくだりがあるだろうと彼は語っています。もう一つのイエス様のイメージ、ひざまずいてイエス、あの弟子たちの足を洗われたヨハネの13の物語ですね。イエス様はたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。この金堂先生が一つ強調しているのは、彼が弟子たちの足を洗った時にひざまずいただろう。ひざまずかれ、立ったままでね、足なんか洗えませんよ。ひざまずいて弟子たちの足を一つずつ洗っていった。そこにひざまずくということは、この当時のイメージで言うと礼拝をするというイメージだと。彼はこの弟子たちを、まあ、礼拝、まあ、本当文字通り礼拝したわけじゃないんだけれども、本当に使えるものの姿をとった。そして最後には十字架の犠牲として、私たちのために命を捧げてくださった。主の犠牲とは、彼はこう敬意しています。礼拝をする者が礼拝の対象に捧げる価値のあるもの、私たちが礼拝をするときに価値のあるものを捧げる、その時に主イエス様は一番価値のあるものとしてご自分の命を与えられたということです。ですからもう一度最初の聖句に戻るわけですけれども、この神に習うということは、神が私たちを愛し、私たちのためにご自身を与えてくださったように他者を愛することなんだ。そしてそれは完全な意味で降伏をしてしまうことだ。神様に対して、また隣人に対して降伏をすることだ。ちょっとその文章を読んでみたいと思います。私たちが神のご性質そのものを、特に自己犠牲と進んで死なれるご意志に関して誤解してきたと私は確信しています。完全な降伏、降伏ってわかります？あの日本があの、ね、第二次大戦の終わりにしたあの降伏です。ということについて考える場合、それは他の人に降伏するといった不面目なことであると思います。それは間違ったイメージです。降伏とは解放と自由の道です。すごいことですね。降伏とは解放と自由の道です。神は私たちを膝をかがめるなど、降伏が不名誉に見えるようなところを通させなさいます。しかしそうすることによって私たちの生涯を汚すものから自由にしてくださり、私たちは清いものとして立ち、神の子供としてふさわしくされて神の御前に立つことができるのです。先ほどあの、賛美をお願いしました。でわざわざこのあまり普段歌わない565番を選んだのはその理由です。ジョージ・マステソンという人が作った非常にあのデボーションの深い歌ですけれども、主よ我をば捉えたまえ、さらば我が玉は解き放たれ。とってもこれ分かりませんよね。主よ我をば捉えたまえ、私を奴隷にしてください、そうすると私は解き放たれる。とってもこれはあの普通の論理ではわからない世界だと思います。しかし私たちが本当に主の前に 降伏し捧げるときに主が本当の自由を与えてくださるというところであります。他者のことを自分よりも心にかけるとき、私たちは神に受け入れられる方向、良い香りとなる。これで彼がね、語っている令和がとても面白いんです。それは入香ということについてのちょっと描写があるんですけどもね。入香ってご存知ですね。皆さん嗅いだことあります？私の家にはちょっと入香とかもつ薬とかね、せっかくお話しするときに何もイメージが湧かないでいけませんから、あります。とてもいい香りです。その入香をどう取るか、入香は木から取られる。どのようにして木から取られるか、農園の労働者が木に切れ込みをするのです。鋭くて重たいナイフか、斧で樹皮に切れ込みを入れ、それから傷をつけた部分の下の樹皮を切り取ってしまいます。そして樹液が流れる間待ちます。オベイトというの形で排出されると書いてあります。オベイトという言葉は卵の形でも涙の形、わかりますね、涙の形ですから、木は樹液を出して泣いているのです。面白い表現ですね。綺麗ですね。それから樹液は固まるまで置いておかれます。固まったらそのかけらは壊され、引いて粉にされ、そして溶解液の中で溶かされます。木が自らの命の分泌液を失う時にのみ、世界をさらに良い香りの場とすることができるのです。綺麗な描写ですね。本当に、入香という良い香りが、木の樹液が、それが砕かれて、そして良い香りとなる。私たちがそのような、キリストが良い香りの供え物となったように、私たちもそのようになりましょう。ですから彼が進めていることは、はっきり言って利己主義からの放棄、利己主義の放棄で、利己主義の放棄というと私たちは、ああそんなものはないよ、クリスチャンだから利己主義でありえないだろうってこういう。でも彼が語っている利己主義というのは、むき出しの、例えば他の人を蹴落としても自分は金持ちになるとかね、その他の人を全部蹴落として私は総理大臣になるとか、そういう権力闘争とか、そういう意味のドロドロのむき出しの利己主義のことを言っているのではありません。主イエス様に仕えながらも、主イエス様の奉仕をしながらも、自分の考えを押し通すことを彼は利己主義と言ってるんです。高尚な利己主義ですね。でもそれとても主の前に放棄できますかと言ってるのが最後の彼の挑戦です。私たちはこの主の語りかけに対して、本当にそうです、私のやり方、私の思い、私の方法、それを押し通すのではなくして、主のために、主が良しとしてくださることに従います。ある時には屈辱的なことがあるかもしれません。他の人に嫌なことを言われて、そしてそれが案外本質的だったりして、そしてそれに従っていくなんて嫌なことですね。でもそういうことを通して、私たちは本当にあなたは利己主義から解放されていますかということを主が問うておられると思います。で、私たちが救われたばかりの頃は自分の利己主義に気がつかないことがあり得る。特に伝道するときには、私たちは気がつかないで人々の、まだノンクリの方々の利己主義に訴える場合が多いと言ってるんですね。ここも伝道しながら私はよく考えさせられました。案外やってるんです。ちょっと紹介しましょう。この人はね、伝道するときにこういう言い方で未信者に訴えてませんかと言ってるんですよ。どういうことかというと、神はあなたの人生に素晴らしい計画をお持ちです。よく私たちも言いますよね。言うでしょ、ノンクリスチャンの方捕まえてね、伝道会にお誘いする時のキャッチフレーズがなんか、今私がしている以上に良いこと、それを喜びましょうと、みんな ついてくる。あなたの罪の意識は取り去られます。いいことでしょ。でもこれも案外未信者の利己主義に訴えてるんじゃないか。罪の重荷を感じながら生きなくてもよい、それならいいな、それからキリストが私たちを助けてくださる。ああそうか、結婚生活に問題を抱えた人、ああこれを救うために、つまり私たちの不正来持っている利己主義に訴えて伝道している場合が多い。ああ私もこれ読みながらすごく反省させられました。相当やってるなと思いました。でもある意味では仕方がないことかなとも思います。彼が言ってるのはね、その伝道の方法が悪いと言ってるのではないんですよ。もう一歩先のことを言ってる。クリスチャンになった暁にそのまんまじゃいけませんよと言ってるんですよ、ね、私たちの利己主義に訴えてより幸福な生活になるために清めの恵みをいただきましょう、そういう感じのアピールじゃいけない。主イエス様はご自分を全部捨ててくださったように、あなた方は自分のその良いと思ってやってること、良いと思ってやってるその利己主義を捨てられますかと挑戦してるんですね。ここは深いですね。はい。そして、その最後のところですけれども、私たちに求められていることは、神の御霊が私たちを通して働くために霊的に清くなることである。彼はねちょっと極端な表現もしてるんです。そこは 100% 私賛成してるわけじゃないんだけれども、こういう言い方までしています。世界が一番必要としているものは伝道ではありません、というそこまで言ってるんですね。私の見解によれば一番必要なのは、神の御霊が私たちを通して働くことがおできになるために、あなたや私のようなクリスチャンが霊的に清くなることです。ここまで言い切ってるんですよ、と思いました。真理だな、はあ、さて、そして、そのためにパウロはそのような利己主義的思考から自由になることは可能か。イエス様はそうだったかもしれないけど、普通の生身を持った人間、私たち平凡なクリスチャンにそんなことできっこないだろうという反論をしている人があるかもしれません。パウロはそうだねと言ってるんです。そうだね、でもあるよと言ってるんです。でもそれがピリピ書なんですよ。ちょっとあのエペソ書が開かれてますから、隣のピリピ書を開いてください。2章20から。エペソの隣がピリピです。はい、ピリピの2の20から。はい、私がお読みします。テモテのように私と同じ心になって、真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。ちょっと悲しいと思いません？他に誰もいない、つまりパウロはたくさん同僚を持ってた、同僚者を持ってたんですけど、テモテはいいんだけど他はね、どうも一生懸命神様のことを働いてるんだけども、なんかこうヒドゥンアジェンダっていうんですか、何か隠れたね動機みたいのがあって、自分の勢力を拡大したいとか、あるいは自分がみんなからよく思われたいとか、なんかそんなものがあって、でもテモテは違うよ、真実にあなた方のことを心配している。で21節にそれをもう一度繰り返してるんですね。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいませんと書いてあります。この誰も皆っていうのは未信者の人たちがみんなという意味じゃないみたいです。この文脈から言うとクリスチャンの仲間のことを言ってるらしい。だから彼は一緒に働いている人たちの同期もみんな見透かしていたんですね。少ないって言ってるんです。でもテモテは違うよ。22、しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。だから例外というか、自己中心から放棄された例はあるよと言ってるんですね。私たちがそのことをいただくのはどうしたらいいでしょうか。彼は単純にこう言っています。努力の結果ではない。パウロは差し出されたキリストの恵みを受け取ること、利用することによって可能。 たったそれだけだ。私たちにはそんな高尚なことをする力も性質も動機もない。けれどもそのために十字架にかかってご自分を砕いてくださったイエス様、私たちも一緒にかかったはずの十字架、それを私のものとして感謝して受け取る、それだけだと言っています。さあお祈りをしたいと思うんですけれども、今日はこのプリントにしましたお祈りをみんなでお祈りをしたいと思うんです。彼は自分この本をこのお祈りで終わってるんですけど、ちょっとその前のところを私が引用して、最後のところはみんなで自分の祈りとして祈って終わりたいと思います。彼はこう祈っています。お父様、今日知られるものの何一つ私たちの手柄とすることはできません。私たちは誰も自分に栄光を期することはできません。今日あなたの恵みについて知っていることがあるとしたら、それはを知るための代価を他の誰かが払ってくれたからです。主よ、他の人々が私たちと同じくらい、あるいはそれ以上あなたの恵みを知るために喜んで代価を払うことができますようにとお祈りをして、そして皆さんのプリントの中に書いたお祈りを持って締めくくっています。いかがでしょうか。みんなでこの祈りを自分の祈りとして祈って唱えてみようではありませんか。はい。十字架の上で死なれた神に私たちの人生を支配していただくことを恐れないようにしてください。あなたが支配してくださる時だけ私たちは完全に自由となるのです。アーメン。この祈りを 100% 自分の祈りとしたいと思います。ご一緒にお祈りをいたしましょう。一言もう一度この祈りを自分の祈りとして繰り返し、そして信仰に立たせていただきましょう。ご一緒にお祈りください。その間にピアノとオルガンの姉妹たちをお願いいたします。私のうちのすべてのものはあなたのものです。すべてのものはあなたの恵みから来ています。あなたの恵みを 100% 信じ、よりすがり信仰に立たせていただきます。私たちを砕いてください。そして自由にしてください。御霊に満たしてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。